新約聖書の使徒行伝を読んで、参りましょうかね。使徒行伝で、第11章、使徒行伝の第11章、では使徒行伝の第11章ですけども、19節、まあ途中からですね、19節から26節まで、19節から11章19節から、ちょっと途中で申し訳ないですけども、19節から26節までご一緒にお読みします。かくうてステファノによりて起こりし迫害のために散らされたる者どもフィニケ、クプロ、アンテオケまでにただユダヤ人にのみ御言葉を語りたい。そのうちにクプロおよびクレネの人数人ありてアンテオケに来たりして、ギリシャ人にも語りて主イエスの福音を述べた。主の手彼らと共にありたれば、あまたの人を信じて主に帰依せ。このことをエルサレムにある教会に聞こえた。バルナバをアンテオケに使わす。彼来たりて神の恵みを見て喜び、彼らに心を固くして主におらぬことをする。彼は聖霊と信仰と似て満ちたる良き人なればなり、ここに多くの人々を主に加わり、かくてバルナバはサウロを訪ねんとてタルソに行き、彼に会いてアンテオケに伴い来た。二人ともに一年の間、賢の教会の集まりに入れて、多くの人を教え、弟子たちのキリスティアンと唱えられることは、アンテオケより始まる。はい、まあ、そこまでですけどね。はい。まあ、26節きましたね。使徒行伝というところは1世紀ですよね、今か2000年前、のキリスト教会の歴史と言っていいと思うんですね。ですから、まあ、1世紀にあった教会といえばまさにイエス様が生きていた時代も1世紀ですから、このイエス様が生まれてから一世紀始まるわけですから、これが初代教会と呼ばれることもあり、あるいはまた原始キリスト教というね、原始キリスト教会とも言うわけね。まあ、原始ってはもともとの原始人の原始、原始キリスト教と。仏教でもよく原始仏教という言い方しますけど、まあ、日本においては原始仏教はないわけですよ。基本的にもうそれはインド の方であったものは原始仏教です。でキリスト教も原始キリスト教ということがあって、まあ、今日世界中で行われているキリスト教会はそれじゃないわけですけども、その原始キリスト教会、初代教会、あるいは使徒たちによってなされた教会が使徒教会と思うんですね。使徒と神様から使わされた12名の使徒たちね、十二使徒という、まあそういう使徒教会という言い方もしますけども、その教会の復興がこの、20世紀になって、
日本に起こった。これが私たちの教会、初代教会の復興ですということですね。だから西洋のキリスト教会、初代教会、原始キリスト教会は西洋じゃないんですね。イスラエルから始まってますから、東洋なんですね。まあどっちかってオリエンタルな東なんですね。でそれがまあこう海峡を越えていって、ね、そして、西洋に広まっていくということになるわけでありますから、まあこの教会が今この今日私たちのイエスの御霊教会がこの初代教会の復興である、原始キリスト教会の復興である、ということをまあ皆さんよくご存知なわけだけども、まあもう一度、見ていくと、この使徒行伝はとっても重要になってきますね。我々にとってもこういうつながりなんで、つながってきてるわけですが、まあ過去の歴史を正しくこう知ることによって、今の我々が見えてくる、正しく見えてくるということになりますね。だから過去の歴史の認識というのはすごく重要であります。まあ逆に言うとそこをこう作り変えていけばいくらでもこう今日の社会を変えていくことも可能かもしれませんが、まあ、私たちは世の中の既存のキリスト教会の教えとか考え方に、まあもちろん振り回されることはありませんけど、まあ影響されることもありませんけども、初代教会の歴史が使徒行伝であるということは全世界が認めているところですから、つまりもう一級のこれはですね、文献資料、ね、考古学的に言っても資料になるわけ、初代教会がここにあったということであります、ですからこれを記録して残してくれたルカに非常に感謝するところであります。まあ神様はルカを用いたわけでありますけど、まあルカはルカ伝を書いた後にこの使徒行伝を書いてありますから、これは2冊目のまあ手紙になります。まあ2冊目じゃない、2通目の手紙、これ手紙形式に書いてますね。ですから当時テオピロっていう方に宛てた手紙、まあどちらかというと報告書のようなものですよね。で本当にこの聖書を書いた方は、全部ユダヤ人ですよね。基本的にユダヤ人が聖書を書いてますけども、ルカに関してルカだけが異邦人なんですね、聖書の、まあ、を書いた方の中で異邦人のたった一人このルカであります。そしてこのルカがこの教会のこの始まりからずっとその発展、今これもう11章になってますけれども、まあ、11章になりますともう10年ぐらい経ってますよね、教会が始まってから。まあそういうところでこのここにも記録されてあるように26節に書いてありますように、弟子たちのキリステアンと唱えられることはアンテオケより始まれ、まあキリステアンってことはつまりクリスチャンのことですよね。クリスチャン、よくクリスチャンと呼ばれ方はここから始まった、その起源が書いてあるわけですね。まあ私たちもね、日本人はキリスト教徒というような言い方をするけど、まあ、一応クリスチャンという、まあ、呼び方もあります。クリスチャン、クリスチャンと呼ばれるようになったのはこの初代教会の中のアンテオケ教会からスタートした。アンテオケの教会、初代教会の初代教会にももうたくさんの教会がありましたけれども、 最初はたった一つから始まったんですね、はあ、たった一つの教会、世界にもう一つしかなかった、そこから始まった。それはイスラエル教の、イスラエルという国の中の、つまりイスラエルから始まったわけだけども、キリスト教会はその中のエルサレムから始まったんですね。エルサレム教会と言っていいと思いますけど、このエルサレム教会が、まあ、一番最初の教会です、聖書に出てくる教会ですね、だからエルサレム教会、このエルサレムといえばもうそのソロモンが生まれたところでもあるし、まあ、ダビデがこのここを、まあ、首都と定めてね、そして、都をそこにあのその土地を買い取って、はい、そうですね、6キロの金を持ってきて、そしてその土地を買い取る、まあ、そこから始まっているわけですね。もともと言えばダビデの犯した罪によってね、この神様から罰を受けることになったわけですが、まあ、そういうことは旧約聖書の歴代史に書いてありますから、まあ、読んでいただければいい、はあ、だからダビデが罪を犯した、まあ罪とまで言ったらあれだから、まあまあ過ちを犯した、失敗を、まあ失敗って失敗かもしれません。それは何でやったかっていうと、国民のこの軍隊の兵隊の数から国民の数っていうね、自分の国の戦力を数えるように調査を命じたわけですよね、まあ国勢調査みたいなんですけどね、自分の国の兵力はどのぐらいあるのか、力はどのぐらいあるのか、そういうことを把握しておきたかったということが、まあその詳しいことを書いてないから分からないですねけれどもそれは神様の目から見たら、やはりこれは、悪魔に隙を与えてしまう、まあ悪魔の働けるようなことをやってしまった。で、ここがなかなか人間の側からするとその事情が見えないところがありますけれども、だけどこの霊の世界というのをこう見ていくと、神様と悪魔が常にそこで 対峙してるとか、こう戦ってるっていう部分があるわけですよ。つまり悪魔もね、神様に訴えを起こしてるわけ、あの人は自分のところにね聞きに来た、悪魔がサタンがね、あの人は自分によ頼ってきた、だから神様あなたは一切手出しできませんよと、あの人自分の意思を持って自分のところに来たんだから、ね、誤ってきたとか間違ってきたとか、ね、騙されてきたとか言うんだったら神様もそこに介入できる、まあ、領域があるとは思うんですけど、自らの意思を持って悪魔サタンに寄りすがってきたんだったら、ね、聞きに来たんだったら神様それを許さざるを得ないですね。悪魔サタンのその技働きをその人の上に災いをそうですね与えていくことを、神様がしてるように聖書旧約聖書を見ると書いてますけども、神様はそういうことしないわけです。基本的に神様は許したと書いてある、許さざるを得ない状況があったってことです。そこにそれは人間の意思の介在がそこにあるんです。だからそういうところをこう聖書を読んでいくとちょっと勘違いしやすいところがありまして、言われる神様が許したというふうにもうちょっと言えば許さざるを得なかった、悪魔に訴えを起こされた時に、それを神様はそこは許さざるを得なかった。まあ、そういうことを知って聖書ちょっと念頭にどっかに置いといて読んでいただけると そうでないとなんか神様っていうのは恐ろしい方で、それでなんか我々がなんか間違いを犯したらすぐにこう罪だ罰だって言ってくるような印象を受けますけれども、そうじゃありません。神の愛なりっていう、神の愛ということは新約聖書の時代も旧約聖書の時代も変わってません。神の性質は変わらないから。神は変わることなく回転の影もなきお方だから、回転の影もなきっていうのは絶対変わらないっていうんです、うん、そうですね、だからそういうことをこう見たときにですね、まあ悪魔と神様とのそこにですね、まあやり取りがあるわけです、うん、まあある意味駆け引きがあるわけです、うん、で、ある意味論争を論じているっていうところもあるわけです、ですから、私たちがまあ本当にですね、この、まあここに、初代教会のアンテオケの教会が、エルサレムの教会の後にアンテオケに教会ができていたんですね。これだからまあ言ってみれば2番目の教会と言ってもいいのかもしれないですね。エルサレムの教会があり、そして北の方にアンテオケの教会があり、まあダマスカス、今で言ったらダマスカス、ダマスコ、の近くの方ですね、はい、こっちがアンティオケの教会がそこに群れができてきた。だからこのそれでなんでこのエルサレムの方からだんだんとこう広がっていってアンティオケの方に教会ができるようになったのかというと、まだユダヤ人というのはイエス・キリストを十字架にかけた後、そのキリストを信じる人々をまあ迫害してたわけですよね。ユダヤ教のユダヤ人はユダヤ教であるべきだと、モーセの律法、モーセの教え、旧約聖書、これが彼らの言う聖書、その時は旧約聖書しかありませんから。でイエス・キリストの教えっていうのはそれに反してるじゃないか。でイエス・キリストは十字架にかけられて死んだ、ね、まあ彼の意識からすれば罪人、罪人とせられたわけで、その罪状は何であったか、十字架の上にこう罪状というのはちゃんとつけられるわけですから、そうした時にそれは十字架っていうのはある意味でまあ人々にこう見せしめるところの刑でもあるからね。だからその罪状は書けるわけですよ、この人は何々の罪で。その時にユダヤ人の王というのがね、そこに書けられた罪状だったわけ、ユダヤ人の王と、でそのキリストが死んだ後、キリストを信じる人々がこう集まって何かやってると、だからこれはけしからんということで、この迫害を受けるわけで、そうした時に、彼らはちちって言った、お弟子さんたち、イエス様のお弟子さんたちはエルサレムに留まってその教会を守っていましたけれども、信者さんたちは逃げてこうちっていく、ちっていったところにこの教会ができてきたのが、これアンティオクの教会っていうですね、まあちょっと北の方にこう逃げていった。そしてまたそこまで追っかけていって、この教会の信者さん方を縛り上げて牢屋に入れるっていうことをやってたのがパウロでありまして、パウロはもともとそういうところから、だから彼はその時ソウルと言ってた、名前をソウル、そしてそのアンティオケの教会に行く途中、ダマスコを通りかかった時にキリストの光に打たれたわけで、それで180度変わってしまいまして、彼はユダヤ教の旧約聖書のエホバの神様を拝んでいたっていうか、崇めていたわけだから、ね、 それが彼の中での神様でしたから、そういった時にキリスト教徒は何かおかしなことやってると、それであのダマスコの途上行った時に光に打たれて、で地にうっぷすしてしまって、それからあの声が聞こえてきたよ、それで彼はあの名前を聞いたんですが、あなたは一体どなたでございますか、俺は神様に違いないと思ったんだろうけど、もう神様、ね、あなた一体どこの神様ですかっていう、まあね、そんな強いそう衝撃的な経験をしたのは初めてであったわけですね。そういった時にあなたが迫害しているイエスであると、こうはっきりと言われたよね。あ、神様、あのイエス・キリストが神だった、今は神であると。あ、一連のその出来事は全部もうユダヤ人はみんな分かってますかね。エルサレムで何があったのか、キリストが十字架につけられたということももちろん分かってるわけです。ですからあなたが迫害するイエスであると言われた時に、彼は人生が180度変わってしまいまして、それであの目見えなくなって、それからあのそうですね、回収するわけ、まあ、消えそるってここに書いてあるね。消えそるって言葉はあの、ちょっと仏教的ですけど、まああの 消えするということをね、まあ、だからパウロという方はもともとサウロと言ったんだけれども、まあ衝撃的なこの改心の仕方ですね。誠の神様に出会って、誠の神様がイエス様だと分かった、まあ、そういうところから彼の人生はまた急展開、新しく始まりますけれども、けれども、だからこのそのサウロはそれからどうなったかというと、その後聖霊を受けて洗礼を受けたって書いてある。水と霊のバプテスマを受けた、何もわからない状態でまず水と霊のバプテスマを受けた。これ使徒行伝にちゃんと記録されてますからね。何にもわからない状態で突然神イエス・キリストと出会って、それからその直後にたった1日の出来事ですけども聖霊を受けて、それから洗礼を受けて、それから力をつけるた力づいて食事を初めて、その後食事をしたってでしょ。食事をして力がついてきたと。それはものすごいショッキングな出来事だったと思いますけど、聖霊を受けて洗礼を受けてその後食事をしたっていうことは、それはたった1日の中での出来事だったっていうことです。聖霊を受けたのも洗礼を受けたのも、そしてその後のことはあんまり詳しく書いてないんだけども、後にパウロが自分のことを手紙の中で書いてあるによれば、アラビアにその後行ったっていうんです。アラビア、まあアラビアって何もないところですよね。あれ砂漠の何もないのは、まだ石油も出てなかったのか、もう何もないところですよ。アラビアに行って多分3年半ぐらいの、ね、3年から4年弱アラビアに行って、そしてそこでイエス・キリストから直接奥義を示された、真理を示された、ということらしいんですね。どう、イエス様のお弟子さんたちは約3年半イエス様と寝食を共にしながら学んでいったんですね。パウロは同じ、やっぱり約3年半かかってますけども、アラビアに行って、それからこの幻で出会ったイエス・キリストから直接その教えを受けた、学んだ、つまり水と霊の救いを受けたんだけれども、それだけじゃ使い物にならないですよ。これもちろん神様からすれば、はい、これからこの異邦人にこの福音を伝えていくために、このパウロに、まあサウロにですよ、まあサウロ、その時まずサウロに イエス・キリスト直々にこの真理を学ばせる機会を与えたんです。そしてサウロはこの、まあ世界中探してもその当時誰もいなかったサウロ以外にこのお弟子さんたちも知らない、イエス様のお弟子さんたちも知らない数々のこの奥義、奥義っていうのはシークレットって英語書いてある秘密で、基本的にこれ7つあるんですよね。パウロの書簡を読んでいくとあちこちこう分散して書かれてますけど、まあ奥義というものが7つほどあって、全部これパウロが考え出したもんじゃなくて、もうすでにあったものを神様がパウロに明らかにしてくれた。サウロにこれが今日のキリスト教会の教理神学の、まあ、土台になってるんです。この2000年間誰一人これに付け加えた人もいなければ、差し引いた人もいません。ということは新約聖書はパウロが半分以上書いてますけれども、誰もその後新約聖書を加えた人いませんし、ね、差し引いた人もいません。誰も何もできない。それ考えたもんじゃないから、人間が考えたもんだったら改良に改良を加えてて、だんだんと修正していくっていう、後世においてどんどん修正されていくっていうことはあると思いますよ。まあ仏教の経典にしたってですね、後のたくさんのお弟子さんたちによってどんどんどんどん書き加えられているわけです。日本に来てる経典あんまりない、法華経ぐらいだけど、法華経はあんまり内容ないですからね。だからそういうものというのは、人間の作ったものというのはそんなっている。だけど新約聖書の方はもう2000年間何も変えられない。パウロが据えた土台から誰も触れられない、触れてない、もう完璧なんですよ。まあそれをもとにしてそこから外れることはできないの分かりつつも、ローマカトリック教会が作られ、プロテスタント教会が作られていくんだけれども、だけど表向きだけは外すことできないから、表向きだけはまあそこ外れ、中身はまあ本当に違ったことをやってしまう。けれどもこのね、アラビアに行って、それからどうもパウロは帰ってきて来るんだけれども、教会の人々からは強制されてるんですよね。まあそれは当然そうですよね。あなた今まで我々を迫害して追っかけ回しといてね、縄でしまったですね、恨みつらみまああったと思うんですけどね、そんな人の教えなんか聞けるわけないだろうってのは話だったと思いますよ。だからこのサウロは自分の実家に帰ってたようですね。実家がタルソンにあった。タルソっていうのはアンティオキアからさらに来た、もうトルコに入っている、今でいうトルコですね、あの当時で言えばガラテア地方っていうんですけども、その自分のね、タルソンの実家の方に、あの彼が生まれたのはそこだから、彼はユダヤ人だったけれども、なんか裕福な家に生まれたようでありまして、今でもそのパウロの生まれた家のあのが観光地になってるところが、まあ、あるみたいですけど、井戸だけ残ってるみたいですけど、けれどもこのタルソにあのいて自分の家にいたようですね。まあ、さてこの11章あたり見ると、そのアンテオ家に教会ができてきた、そしてアンテオ家の教会とエルサレムの教会はかなりあの雰囲気が違ってたようですね。エルサレムの教会は 100% ユダヤ人の教会、ユダヤ教だった人々がイエス様を信じて、まあ、イエス様もユダヤ人のために来たと言って、ユダヤ人の回収者が出てきて、イエス様亡き後もそのユダヤ人の教会の、ユダヤ人の教会だった、エルサレムの教会。ところがアンテオ家の教会はユダヤ人もいるし異邦人もいるし、みんなが混ざっていて、かなりこう開放的にオープンなあの雰囲気だった、ユダヤ人だけだとですね、それまでの戒律とか習慣をまあ継続していたわけですよね。ユダヤ人独特の習慣、 ユダヤ人独特のこう戒律、ユダヤ人独特の習慣の中で最も大きいのは燔祭を神に捧げる、動物を殺して、そして血を取ってそれを神に捧げる。まあそういうことをまだ継続してやってたわけですよ彼ら。それからもう一つは、まあ、割礼っていうのがありますね。ユダヤ人であるあの印、だからこういうことをずっと彼らはあの継続していた。ユダヤ人だから、違法人はなかなかこのユダヤ人というのは特殊な人たちで、その風習になれないんですよね、ユダヤ人のやってる風習って、だからアンテオ家の教会はものすごく自由な教会、それでここを見ていきますと、この19節、かくてステパノによりて起こるし迫害のために散らされたる者どもピニケ、クプロ、アンテオケまでいたり、でステパノが迫害された殺されたという事件がありましたけども、その時もこのパウロがそこに加担してたわけですよ。サウロはステパノの殺害にも、それで迫害のためにみんなエルサレムの教会の支持者さんたちは逃げていく。その逃げていった箇所の一つがアンテオケで、アンテオケに教会がまたできてくるわけ、そこに群れが。だこうやってこう散っていったところに教会が広がっていく。これも神のご計画でもあるわけですね。一箇所にじーっとしていたところから、まあ仕方なくではないけど、逃げていったところで福音が広まっていくわけです。ですからアンテオ家に来たりした時、ギリシャ人にも語りて主イエスの福音を述べ伝える。ユダヤ人じゃ今度なくなってきた。ギリシャ人がそこにいた。異邦人ですよね、ギリシャ人。つまりヨーロッパ人ですよ。ギリシャからもうヨーロッパですから。ユダヤ人というのはこれは、まあアジアですね。アジアと言っていいですね。まああの当時のアジアは小アジア、今の小アジアですから、アジアですね。ですから、ここでこのギリシャ人にも福音を伝えていく。で主の手彼らと共にありたれば、アンテオ家の教会の人々と一緒に神様働いて教会に、ね、ありましたから、あまたの人を信じて主に帰依していって、教会の群れが起こってくるわけですよね。だからエルサレムの教会の次に起こってきた一つの大きな群れという、これはアンテオ家の教会、それでその22節、このことエルサレムにある教会に聞こえたれば、まあ、そういうこの報告がエルサレムの教会に入ってくるわけであります、まあ、エルサレムの教会にはイエス様亡き後、イエス様のお弟子さんたちがそこにいるわけ、まあ、ペテロを中心としてですね、だからエルサレムの教会にそれ聞こえてきました。あ、アンテオ家の方に教会ができてきました。新しい群れが起こってきました、ね、そしてそこは、まあ、ユダヤ人 だけの教会じゃない。ギリシャ人も異邦人もみんなそこで救われてくるということが起こっていました、ね、でそうした時にバルナバをアンテオ家の教会に使わした。バルナバ、ここでバルナバという人が出てくる。このバルナバという人がとってもね立派な人だと書いてあります。人格者、そしてこのイエス様が生きている時から、これはバルナバね、こう信じて、いらっしゃった人ですね。なぜかというと、このバルナバのいとこにマタイがいるわけですよ。マタイ伝を書いたマタイ、ごめんなさい、マルコがいるわけです。マルコ伝を書いた マルコですね、バルナバのこれいとこなんですね、マルコで。このマルコは本当の名前はこれヨハネって言ったんだけれども、みんなはマルコマルコって呼んでたらしい。どうもヨハネという名前も多いからかもしれないんだけども、まあ、マルコと呼んでた。でマルコは まあ、あのバルナバのいとこなんですから、まあこれは親しい関係というか、まあマルコは可愛がってたわけね。バルナバはまだ若い、あのマルコはまだもう10代、そこそこの若者だったはずであります。はい、でこのマルコは後にこのマルコ伝を残していく人なんですけども、バルナバのもが可愛がってる、まあ、いとこであって、このマルコという方のお母さんはマリアと言ったわけだよね。あのマリアってたくさん出てきますよね、だから先生ね。でまたいい人ばっかり多いね、マリア、うん、英語だったらメアリーっていうとあの名前ですけどね、うん、だからもうこのマリアさんっていうのはね、イエス様のお母さんがマリアさんでしょ、ね、それからマグダラのマリアっていうね、イエス様にお仕えした素晴らしい女性で、マグダラのマリア、ね、うん、それからあの三兄弟の、ね、マルタ、マリア、ね、うん、そういうマリアもいますよね。で4人目としてこれね、このマルコのお母さんマリア、このマルコのお母さんマリアあんまり登場してこないように思うんだけれども、このイエス様が十字架にかかる前に杉越の祝いを行った二階座敷を提供してくれた人がこのマリアさん。だからあのなんていうんですかね、最後の晩餐というレオナルド・ダ・ヴィンチの絵がもう有名ですけれども、その最後の晩餐を行われた場所、これは2階の建物の2階部分だった、大広間だったということですから、それはねマルコのお母さんであるマリアの持ち物だった。でイエス様はどうしたか、まあそこにあの弟子たちにそこにあの、杉越の用意を整えなさいと言ったんだけども、あのそれの持ち主はマリアさんだったんですね。だから裕福な方ですよね。でその裕福なあの方の、まあ、息子がこのマルコなんですよね。まあちょっとボンボンとはボンボン、あのだからイエス様が十字架につけられるために連れてか、まあ行かれて十字架にこうまでこう行くときにですね、後ろからなんか後ろかなんかかぶって顔を隠してついていったっていう若者がいたと、うん、マルコ伝に書いてあるから自分のこと書いてあるわけですよね。マルコは自分のことを書いてある、うんうん、でその若者がね、だからまだマルコはその若い時にイエス様にももちろん出会っているわけですよ。そういうふうにして用いられた人たちですね。だから、マルコとマルコのお母さんはマリアさんね、それからそのいとこがバルナバで、バルナバは初代教会のエルサレムの教会においてすごくこうあの立派な方で、そしてエルサレムの教会はこのバルナバをアンティオケの教会に派遣するわけです。アンティオケに教会ができてきたということだから、 あなたが行って、そしてそこをしっかりとあの指導してくださいということですね、うん、そうした時にね、このバルナバが、まあ、したところの、まあ、大きな功績の一つなんだろうと私は思うんだけれども、それは何を彼はやったかっていうと、タルソまで行ってこのサウルを探しに行くわけ、うん、教会が受け入れなかったあのサウル、まあパウロですよね、後のパウロの実家にまで行って探しに行くわけ、うん、そうしてこのパウロを連れてきてアンティオケの教会に引っ張ってくるわけですよ、バルナバは。そうしてこの教師としてね、うん、アンティオケの教会でパウロを教師として招くわけです。でバルナバがねこう連れてきたということであれば、教会はそれを受け入れざるを得ないと思うんですよね、うん、
だから、そうですね、バルナバはアンテオキに使わされていった時に23節にあるように、彼来たりて神の恵みを見て喜び、彼らにっていうのはアンテオキの教会の人々に、皆心を固くして主におらんことを勧む、まあ、良きお勧めをして、まあ、人望の厚い人だった、そしてここにも書いてあるように、彼は聖霊と信仰とにて満ちたる良き人なればない。聖霊に満ちて、信仰に満ちて、さらに人格的にもまあ優れた人であった、良き人であった、でここに多くの人々主に加わりたり、アンテオキの教会はどんどんこうね、発展して広がっていきます。そういった時に25節、かくてバルナバをはサウルを訪ねんとってタルソに行き、でバルナバはサウルをこう引っ張ってくるわけですね。探しに行く、訪ねてタルソに行き、タルソはサウルの生まれ故郷ですから、だからソウルはどうもの実家に帰ってたようなんだよね、アラビアから、それだけ広大な神の奥義を示されていながら、彼は自分の誰もそこで受け入れてもらえなかったっていうことがあったと思うんですよ。でここで本当に見えることは、神様が一人一人の器を用いて欠けたるを補っているっていうのはこの教会の特徴ですよね。ソウルにはパウロにはそれだけの奥義を示されていながら、彼は全く用いられない状況があったわけ、そこに必要だったのはバルナバだったんですね、それでバルナバは、彼に会いて、26節彼にパウロに会ってアンテオ家に伴い来たり、二人ともに一年の間かしこの教会の集まりに入れて多くの人を教える。そこでこの一年の間にですね、アンテオキの教会の人々の知識は増し加わっていったわけですね、パウロによって示された、掲示された奥義が、真理がどんどん開示されてきた。それがどんどん人々にですね、それが伝えられる、教会の人々にまあ行き渡っていった、まあ、約1年、だからもう毎日のようにこれパウロは、だからここで教えると書いてあるんですね。多くの人を教える、教会の人々を教えた、教えがいかに大切かっていうのが見えてきますよこれ。逆に言うと、間違ったことを教えられていくと、これは本当にですね、栄えないですね、世の教会ですよね、世のキリスト教会、この真理がこう全真理が初代教会においてもう掲示されてきているわけで、それでこれ約1年間と書いてあります、1年後にどうなっていくかというと、パウロとバルナバは今度は外に伝道に出ていくわけですね。アンテオキの教会を基地として、ここをまあベースとしてね、そしてそこから伝道旅行に出ていくんですね、だからこの弟子たちがキリスチャン、クリスチャンですよね、キリスティアンだ、クリスチャンと唱えられることはアンテオキから始まった。クリスチャンと言われるようになった、彼らはですね、誰も知らない、これまで知らない教えを持っている、ここで区別されるということね、語ることがね違うわけですよ、まあ私たちもこの福音を語っていくっていうのも、福音を語っていくっていうことは、語ることを練習したから語れるわけじゃないですね、どれだけインプットしていくか、インプットしたことの結果がアウトプットですから、どれだけ学んで教えられていくかっていうことがまず先になければ、語る言葉は出てきません。これは何でもそうなんですよ。何の世界でもそうですね。だから1年ぐらい経
立ったら彼らはぼちぼちこうですね、語る福音を語ることが出てきたのか、つまりですね、言葉が変わってくるんですよ。日常の言葉でもそこにはですね、知識の光が輝いてくるわけですよ。聞く人にとってみれば、世の中の人にとってみればですね、今まで聞いたことないのことがその口から出てくるということになりますね。ですからこのクリスチャンとこう呼ばれるようになった、もう語った言葉からしてあなたはクリスチャンですかということが見えてくるようになった。アイデンティティがそこに生まれてきたわけですよ。独自のクリスチャンというですね、それは彼らがそのそうですね、受けた学びの結果なんですね。それで、パウロによってですね、本当にこの、アンティオキの教会が恵まれていった、祝されていった、まあいうことが見えてくるわけですね。はい、そうした時にこの、そうですね、13章を見ますと、13章を見ていきますと、13章、まあ私読みますね、13章の一節ですけれども、アンテオ家の教会にバルナバ、ニゲルトとなるシメオン、クレオビとルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、およびサウロ、まあここに教会のまあこの教育者に近いね、教育者っていうね、そこで神に使える指導的な人々の名前が挙がってますけど、まあバルナバは先ほど言ったバルナバね、これも筆頭でありますが、それからまあサウロ、いやパウロ、後のパウロで、これは預言者と教師と書いてありますよね。預言者と教師、こういう役職が教会の中にも、その後教会に、神様が置いてくださった役職っていうのが5つほどになってくるわけです、5つのこの神様が教会に与えたこの役職があるわけです。それは使徒であり、預言者であり、伝道者であり、牧師であり、教師であると、これは皆まあ教育者と呼ばれるね、まあ今で言ったら安守令を受けた人々ですね、そしてそれが一般の信者さん方に仕えて、いろんなことをその5つの神様は教会の職分を通して、指導してくださるわけで、でパウロはその時教師だったわけ、パウロ先生がまあいろいろと教えてくださった、これはもう大変大きなお恵みでありました。そしてある時に、まあ、先ほど1年って書いてあったが、まあ、1年ぐらい経った時でしょう、聖霊がこう言うんですね。13章にあるように、パウロとね、バルナバとサウロを世界伝道に使わせように、アンティオキアの教会から伝道旅行にこう送り出すように、この2人を、まあ、こういうふうにこう導かれてきたわけ。これ神様の御霊がそういうふうに、それで、祈ってね、教会の人々は2人の上に手を置いて祈った。これが安守霊というのは、安守霊のこれはまあ始まりと言っていいと思いますね。それでパウロとバルナバはそこから神様に使わされて、アンティオキアの教会を出発して伝道旅行に行くわけでありますから、この時からこの2人は使徒職っていう使徒に立ったわけですね。パウロもそれまで教師だったけれども、そこからは使徒、使わされたもの、神様から使わされた器、これは使徒っていうんですね。そして
ここから伝道が、第1回目の伝道が始まってくるわけでありますけれども、それからですね、はい、本当にこう素晴らしい、まあ、第1回目はね、まあ、このそんな遠くまで行ってません、まあ、ガラテア地方を中心とした、まあ、あの伝道ですね、ですから、まあ、こういうところがずっと書かれてありますが、まあ、お時間のある時に、読んでいただければ、感謝だと思うんですね、はい、そして、多くの人々がこの46節見ますと、使徒行伝第13章の46節、パウロとバルナバとは臆せずして言う、神の言葉をまず何じらに語るべかりしを、何じらこれを退けて己を常しえの命にふさわしからぬものと自ら定むるによりて、身を我ら転じて異邦人に向かわん、それ主は各我らに命じたまえり、ということで、バルナバとソウロはまず自分たちの同胞であるユダヤ人の集まり、ユダヤ人の街道、そういうユダヤ教の人々のところに行って、そして水と霊の福音を伝えていくわけですね、うん、水と霊の福音から神の奥義を、ね、福音を語っていく。でもユダヤ人はなかなかそれに耳傾けないんです、うん、それでこのところで言うように、自分たちはもう、ね、あなた方に語ってあなた方は聞かないから、異邦人に福音を伝えに行くことにしたと。それはやっぱり聖書、旧約聖書、また聖書の予言にこれ合致してるわけよね、うん、だからここでも、聖書の引用をしてますね。旧約聖書の引用です。それで、たくさんの人々が、まあ、ここで救いに預かってくるわけでありますね。まあ、このこれはまあ14章奇跡と印と、まあ、不思議ということに、なってくると思うんですね。はい、はい、まあ、これもまたお時間のある時またぜひとも読んでください。私たちの教会と、違和感がないですよね。初代教会、この伝道によって神様数々の印と不思議と起こしてくださいました、ね。それから、15章の、こう35節にあたりになりますと、まあ、一度またアンテオケ教会に戻ってきます。これが第1回目の伝道旅行が終わったということですね。合計でね、大きな3回の伝道旅行、ね、パウロはアンテオキオ教会を中心に、3回伝道に行ってます。4回目はローマにまで行ってますね、ですから、35節、かくてパウロとバルナバとはなおアンテオキにとどまりて、多くの人と共に主の御言葉を教え、かつ述べ伝えたり、でアントヨケに教会戻ってきて、また伝道の報告もしたり、それからまたさらにまだ示されたことを教えを続けていったり、まあ、していったわけでありますね、はい。そしてこの2回目の伝道はですね、この36節にありますけども、それから数日後にパウロはバルナバに言う、いざ我ら先に主の御言葉を伝えし、すべての町にまた行きて、兄弟たちを問い、その安否を尋ねん。で、2回目伝道は、まあ、ここからまたこうスタートなんですけど、1回目に伝道に行った兄弟姉妹方のところにまた再訪問しましょうと。そしてその兄弟姉妹方がどうしているか、ね、安否を尋ね、そしてまた信仰の励ましを与え、良き教えを、福音をまた語って、真理を
まあ、知って学んでいただかなきゃいけない。水取りを受けて救われただけじゃなくて、その救われた方々のところにまた再訪問していきましょう、ね。まあ、そうして、ポーロはバルナバに、まあ、進言して、そしてまたこの行くことになった。これが2回目なんですよね。で、2回目は1回目に行った兄弟姉妹方のところを訪ねながら、さらにまた今度はヨーロッパの方までこう導かれていくようになるわけですけども、けれども、その時にですね、ここでまあコンフリクトが、衝突が起こるわけですよね。37節にあるように、バルナバはマルコと唱うるヨハネを伴わんと望む。まあ、自分のいとこですから、このマルコは、まあ、ヨハネと言ったんだけども、名前は本当はみんなマルコと呼んでたわけね。バルナバはまたマルコを一緒に連れて行こうと、ね。まあ、こういうふうに、このいわゆる旅の伝道の同伴者のメンバーのそうですね、まあ、選択っていうのも重要ですよ、これ。まあ、私ももう過去振り返ってみたら、まあ、ずっと一人で伝道してきましたけども、海外も、まあ、国内もですね、まあ、よく考えたら、イエス・キリストと二人だから、まあ二人だったかもしれませんけど、ね、見えるところは一人で伝道してきたわけ、だけどもうちょっと年とか60も超えると、ちょっと記憶力にちょっと不安が出てきてですね、特にこの短期メモリーに不安が出てきて、ちょっとこれまずいかなというふうに、最近思うようになってきましたから、まあ、これからは分かりません。まあ、神様よき助け人なんて、まあ、でもその同伴者ってすごく重要なことで、バルナバはマルコをまた同伴すると、イエス様の後からむしろかぶって追っかけてった青年マルコですね。けれどもパウロはそれに反対したんですよ、なぜ反対したかというと、1回目にも連れて行ったけれども、マルコは途中でですね、勝手に帰っちゃったという家に、あんなもの連れて行けるかっていうのはね、パウロから言わしたら、あんな中途半端な人間連れて行けるかって、まあ、そういうことですよね。この38節にありますように、パウロは彼がマルコがですよ、かつてパンフリアより離れ去りて働きのために共に床ざりしを持って伴うがよろしからずと思い、マルコはねもう連れていかないよと、彼はね途中で前回帰ったじゃないかと、自分で勝手に、金持ちのボンボンだったかどうか知らないけど自分でね、だからもう連れていかないと、我々ね、ここでね激しき論争となったんですよ、39節。激しき争いとなった。こう意見というのはやっぱ分かります。それぞれ自分の主義主張ありますからね。まあ、パウロにしてみればバルナバがね、自分を、まあ、導いてきてくれたおかげで、自分は教会でこういう、まあ、用いられてこういうふうになってきた。やっぱ神の恵みに預かってきた。バルナバもポーロの示されたこの福音が、ね、によってまた自分も、まあ、救われて、お互いにこれお互い重要な関係ですよね。バルナバにしてもパウロにしてもね。けれどもこの2人がまた衝突するわけであります、それ何が理由に衝突するかというと、まあ、同伴随行させてね、マルコを連れていくかどうかっていう重大な問題、そうした時にこの二人はね、もう結局一緒に行くことができなくなった。二人相分かれ、バルナバはマルコを伴い、船にてクプロに渡り、パウロはシラスを選び、ということで、バルナバとパウロはそれぞれ別のルートで伝道が今度は始まっていくわけ。まあこれもまた神様が見たら、まあ別にそれは神様の問題じゃなくて、まあ、福音が伝わっていくんだから、それはもう神様から見たらそこは人間の問題なんですね、だからそれでバルナバはマルコを連れて自分の まあいとこですからね、マルコを連れて、そして伝道に行く。それからパウロはシラスを今度選んで、そしてパウロとシラスという今度コンビになってくるわけ。このコンビネーションが変わってくるわけ。なんだとね。そしてそれぞれの、まあ伝道が、あるいはまたすでに救われた方々の群れを訪ねていくということが、これまたなされる。まあその時になったらね、バルナバもパウロからいろんなことも教えられて、もう真理というものをね、こう学んできてますからね、十分に。まあやっぱりむしろこう分かれていった方がいいのかもしれませんそれぞれの道に、はい、ですからね、そうしてこのルカも、これを使徒行伝を記録しているルカもパウロについていってるわけですね。この時からはパウロに同行してるから、もうこの後から見るとこのパウロの、そうですね、伝道が主にこう記録されているわけ、ということで、この2回目の伝道になってきますと、今度はですね、この、9節にありますように、パウロ夜幻を見たるに一人のマケドニア人あり、立ちて己を招き、マケドニアに渡りて我らを助けようという。パウロこの幻を見たれば、我らは神のマケドニア人に福音を述べ伝えしむるために、我らを召し給うことと思い定めて、直ちにマケドニアに赴かんとせる。だからこの何海峡だ、ヒポクラスなんとか海峡ありますよね。あの海峡を越えたらヨーロッパなんですよ、まあエーゲ海ですよね、エーゲ海。ですからこのマケドニアというのは最初のヨーロッパ伝道と言っているね。マケドニア人というのはヨーロッパ人だとよく言われるのは、なんで夢の中にマケドニア人ってすぐ分かったかっていうと、まあ、夢の中で神様示したから分かったっていうのもあるけれども、白人だから、色が白いからすぐ分かったっていう説もあります、確かに、ね。だからこの第2回目の伝道において、1回目に伝道したところを回って、さらにそこから神様は聖霊によってこのパウロをヨーロッパ伝道に今度はですね、導くわけで、そしてマケドニアに行く。そこに後々ですね、この、ピリピの教会ができてくるわけです、まあそれはいいんですけども、もうあまり時間ありませんから、コロサイ書をちょっと読んで終わる。コロサイ書の第4章ですね、コロサイ書の第4、コロサイ書エペソ、ピリピ、コロサイ、テサロニキですから、ピリピの後ですね。コロサイ書の第4章。はい、このコロサイの教会、コロサイの教会に宛てた、これはパウロ先生の手紙です。コロサイの教会というのは、実はパウロ先生が建てた教会ではないんですね。コロサイの教会ってどこにあったかというと、小アジアです。まさに小アジアの、コロサイの教会、ラオデキアの教会、それからここに書いてあるように、13節にあるように、ラオデキアおよびヒエラポリス。で、ヒエラポリスとラオデキアとコロサイの教会3つは、大体こう、近くにこうあった3つの教会、ね、ヒエラポリスっていうのは、温泉で有名なね、棚田のような温泉があるね、 観光地になってますね、今ね。あのヒエラポリスにも教会があった。そこは温泉が出てきた、ね、だからラオデキアの町がまでこの温泉を引っ張ったっていう、その引っ張ったあの、まあ、水道管なのか お湯を引っ張った遺跡はまだ残ってるんですね、うんうん、だからこのヒエラポリスからラオデキアまで温泉引いてきたんだけども、あのまあ、そのところに来た時にはもうだいぶぬるくなってるんですよ、温泉の水も。ね、引っ張ってきただけぬるくなってるから、ラオデキアの教会に来た時にはもう温泉の水はぬるいわけで、ヨハネの黙示録に7つの教会というのが出てくるけど、その中にこのラオデキアの教会が出てきます。7つの教会、これはヨハネに神様がラオデキアの教会にこのメッセージを送りなさいと。その中にあなた方は熱くもない冷たくもない生ぬるいから吐き出すっていうね、こういうだから吐き出されないようにしなさいよと、こういうまあメッセージがヨハネの黙示録に書いてありますけれども、それはこれとちょっと重なるんですね、うん、ヒエラポリスからね温泉引いてきたけどもぬるくなってる、そこに来た、これがラオデキアの教会。そしてラオデキアの教会からすぐ行ったところにコロサイの教会があった。でこの3つの教会ともですね、パウロが建てたんじゃないんですね、うん、先ほど読んだ使徒行伝のところちょっと触れなかったですけども、あのユダヤ人の街道で福音を語っても彼らはパウロを追い出して、パウロたちがもうそこに行って福音を語れなくなったので、ツラノというところの大学、今で言ったら大学の講堂、ツラノの講堂を借りてパウロはそこで福音を語ってたわけですよ。そう使徒行伝に書いてあるから。そうしたらそこにたくさんの人が聞きに来て、でその聞いている中の一人が聞きながらその福音を持っていったの、自分のあの町に。そこでそれを聞いていたのがここに書いてあるエパフラスですよね。この12節にあるように、何時らのうちの一人にてキリストイエスのしもべなるエパフラス、何時らに安否を。このエパフラスという人はエパフロデトとも言うんだけれども、エパフロデトと書いてあるところもあるし、エパフラスと書いてあるところもありますけど、このエパフラスという人がソラノの行動で語っているパウロの福音に接して、そして自分の町に帰っていってそこで伝えていって真理を教えをそこで聞いてね、だからどこで聖霊を受けてたか、まあ水と霊のバプテスマはどこで受けてたか知りませんけども、とにかくでどっかで受けてるんでしょうね。とにかく彼は自分の町に帰った時にコロサイの町に教会が立ってくるわけです。群れができてくるわけです。もうポーロが知らないところでもうすでにこの福音が一人歩きしてるわけですよ。そしてラオデキアの教会ができ、ヒエラポリスの教会ができてくる、この3つの教会ができてくる。そうした時にこの教会の内部でいろんな、今度は救われた人たちの問題争いが起こってくる。そして問題が起こってきた時にこの、エパフランスは頭悩ませてしまって、そしてパウロのところを訪ねていくんですね、直接、直接パウロのところを訪ねていったから、パウロはこのコロサイ書の手紙を託して彼に、そして自分の教会に、ま、戻ってさらに牧会を続けていきなさいということで、パウロはこのエパフロデトを認めているわけですよ、これ、教育者として。そうですね。そしてだからこの一文の中に12節にあるように、コロサイの教会の人々にこう書いてある、何時らのうちの一人にてキリストイエスのしもべなるエパフラス、何時らに安否をと。彼は常に何時らのために力を尽くして祈りをなし、何時らが全くなり全て神の御心を確信して立たんことを願っていますから。だから
この後パウロがコロサイの教会を訪ねたのか訪ねなかったのかはいろんな学説があってよく分かりませんけども、訪ねなかったのかもしれないし、一度も、あるいはその後訪ねたかもしれませんけども、まあ、いずれにしてもね、福音がこう一人でこう伝わっていって、そこに神の起こした器が起こっていって、そしてそこに教会ができていってるわけです。これは初代教会です。で今はまたもっとしっかりとした教会のシステムというふうになってますけど、この時はまだ黎明期だから、ね、いろいろ神様が働いて、それから、このパウロはこの書簡の中にいろんな人々の名前が出てきますけれども、9節に何じらのうちの一人、まめやかなる愛する兄弟オネシモを彼と共に使わす。オネシモって言ったら、これピレモン書に出てくる奴隷ですよね。主人の元から逃げてきちゃった奴隷、主人のところから逃げてきた奴隷っていうのは、まあこれは厳しい処罰を受けることになりますね。でもパウロはこの主人も、これ救われた教会の信者さんだと、ね、ピレモンに宛ててこの手紙を書いて、オネシモに、まあ、主人の元に戻りなさいと、ね、そして主人に対してオネシモに罰を与えないで、ちゃんとこれを迎え入れてあげてくださいよと。これピレモン書に書いてあるね、非常に短い手紙ですけども、パウロのそこに人格も見て取れるけれども、重要なのはこのオネシモがこのコロサイあるいは、ラオデキアあるいはヒエラポリスあたりの教会の牧師になっていくという説があるんだよね。その後奴隷であったところのこの、オネシモがね、教会のこの牧師になっていく、うん、まあ、こういうことも初代教会において起こっているわけ、まあ、さらにこの、10節見ますと、我と共にメシウドとなれるアリスタルコおよびバルナバのいとこなるマルコと出てくる。この段階になった時に、あのマルコのことで相当こう激論して、ね、あのバルナバとパウロはまあ、それぞれの道に行ったんだけれども、この段階になった時にはまたこのマルコは立派に成長してるわけですね。途中で帰っちゃったあの青年だったけれども、立派にパウロの、そうですね、元で働く同労者として、そして、パウロもマルコを受け入れている状況がここに出てくるわけです。だからこの、ね、バルナバのいとこなるマルコ、何じらに安否をと、このマルコにつきては何じらすでに命を受けたり、彼もし何じらにいたらばこれを受けよ、ね、マルコがコロサイの教会に行った時はちゃんと受け入れてください、ね、そうして立派になったこのマルコは後にこのマルコ伝を書くわけですから、このマルコ伝があるおかげでマタイ伝もルカ伝もあるわけですね。マタイ伝もルカもマタイもルカもマルコ伝を参考にして自分たちが知らない部分を穴埋めしているところがあるから、だからこの3つは共感福音書と呼ばれるんですね。マルコ伝をベースにして、そしてパズル の隙間を埋められているから、だからマルコ伝がものすごく重要な書になりますね。ですからこうしてですね、教会の成長とともにまた人間的にもみんな養われていく、育てられていく神の計画、これはですね、初代教会においてこう見てたくさんこうあらゆる面からね、取ることができていきまして、教会というのはですね、あらゆる役割をここで担って受け持っているわけですね。まあ、一つご一緒にお祈りして終わることといたしましょう。